はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学ラジオ局のテーマは、大人になって分かった3つのことということでお話をしていきます。先日ですね、YouTube のコメント欄にこのようなコメントをいただきました。カバンを揃える意味ってあるの？という放送に対してですね、こういったコメントですね。高校の教員です。いつも拝聴しております。ありがとうございます。私も競技力向上のためにも、また学校教育の一部である部活動だからこそ、そういったことは必要だと思っています。私自身も学生時代こういうの鬱陶しいと思ってましたが、大人になってその進化に気づきました。一方で保護者や教員の中にこういうことがわからない人が増えてるなという印象です。中にはそういうのは時代遅れだという人もいます。人間の本質や教育の根本的な役割はそう簡単に変わるものじゃないと思いながら教育活動をしています、ということでですね、コメントを高校の先生からいただきました。ありがとうございます。まあ鬱陶しいと思ってたけど大人になって分かったというのは、一つの例としてカバンをきれいに揃える意味とかですよね。うん。で、保護者や教員の中にそういうのが分からない、まあ時代遅れだというような人もいて残念に思うというコメントをいただきました。まあそのカバンを揃えるっていうことに関しては、私自身もね、教員になってしばらくの間はそんなこと意味あんのかなというふうに思ってましたけど、まあ、畑先生の出会いがあって、完全に腑に落ちたというところで、まあ、そういった、成長をしたということはね、その先日の放送でもした通りなんですが、この大人になってから分かったっていうこの言葉ですね、学生時代はこういうことは鬱陶しいと思っていたけど、大人になってその進化に気づいた。このフレーズが私の中に妙に響きましてですね。うん。まあ、大人になっては分かったこと。まあ、いつから大人というかというのはさておき、その教員時代のですね、若かった頃、うん。自分の中であの頃若かったなと思う時はよく分かんなかったけど、今はそれって大事だなと思ってることってあるかなというふうに振り返ってメモ書きをしてみてですね。今日は大人になって分かったこと3つということで、自分なりの体験を話していきたいと思います。一つ目はですね、時間は有限であるということですね。二つ目はバスケットボールは性格が出るということ。そして三つ目は感謝の大切さということで、まあどれもね、ありきたりな、本に書いてありそうなことかもしれませんが、自分のまあ実体験ということで最後まで聞いていただきたいと思います。うん。まずね、自分が一番感じたのはやっぱり時間は有限だっていうことですね。なんか、20代とか30代前半あたりは、私は一生バスケットボールやっていられるのが当たり前だっていう、そういう意識で、まあ、ずっとやってて、まあ、それはそれでですね、幸せなことだったんですが、まあ、で、実際今もやってるしね、はい、まあ、20年間やっているので、確かにずっとやってられてるんですけど、なんかこう、40代半ば、私もうすぐ44なんですけど、教員生活も中盤に差し掛かってですね、まあ、なんか終わりもあるなっていうことは常に感じるようになりましたね。はい。それから、チーム作りってことに関しても、まあ、高校3年間、大学4年間、ね、まあ、終わりっていうものがあって、うん、そしてこの、ね、生徒たちが、卒業の時にどうなってるかと。で、最大の成果を出すと。まあ、高校バスケットだったら2年と3ヶ月で最高の成果を出すっていう、こういうことをより考えるようになったかなと思います。まあ、コーチングはね、やっぱり時間との戦いでして、やりたいこと、やるべきことってのは無限に出てくるんですね。まあ、その中で何をやらないかを決めるっていうのがすごい大事かなと思います。まあ、あれもこれもってなるんじゃなくて、私のバスケットはこれだっていうね、2年を決めて、そして何をやらないかを決めていくっていうことですね。そしてやると決めたことはずっと続けていくという、まあこういうことがすごく大事なんじゃないかなというふうに、まあ私自身、思っておりますね。なので時間は有限だという感覚、これはあんまり若い頃にはなかったかなと思ったので、大人になって気づくことということです。もしかすると、まあ生徒もね、そういうものかもしれませんよね。そういう話を先生がして、高校生、まあ、いろんな意味で時間ありますから、そういったことでですね、時間はもう有限なんだよってことは、価値観としてなかなか伝わらないけれども、ついつい無駄にしてしまいがちだけど、大人になるとわかるということ。これの筆頭が、まあ、時間は有限ってことかなというふうに私は思います。はい。で、二つ目はね、バスケットは性格が出るということですね。まあ、バスケットが、まあ、習慣のスポーツっていうふうに言い換えてもいいかもしれませんけど、やっぱり練習で、きつい練習をするときにですね、まあ、だらしない生徒というのはだらしないバスケットになるし、真面目な生徒というのは真面目なバスケットになると。それから指導者もですね、やっぱりこう、大胆な、指導者は大胆な、指導者になるし、まあ、 真面目に丁寧な指導者はですね、細かいところに気にしなる、しっかりとね、作り込んでいく、いいチームを作るというようなところもあって、やっぱり性格が思いっきり出るなと。うん、バスケットボールは性格をあらわにするスポーツだなということで、先ほどのカバンを揃えるっていう部分も含めてですね、やっぱりそのトータルで、人間としていい習慣をつけていくということがすごい大事っていうのは思いますね。まあ逆に言うと技術だけやってもダメということはあんまり私は若い頃わかんなかったかな。やっぱり技術が大事だし最後はそこでしょと思ってたし、うん、そうですね、最後はそこでしょっていうのが、まあ技術的なうまさじゃなくて、まあ、性格的なところが大事なのかなというふうに思うようになったって、そんな感じですかね。はい。まあ、最後はそこでしょっていうのがね、技術じゃないんですよね。きっとね。勝負どころほどそんなふうな、気がしております。はい。っていうのが二つ目ですね。で、三つ目は感謝の大切さということで、まあ、これはね、いろんなところで言われることかもしれませんし、私もいろんなビジネス書とか読むと、まあ商売の鉄則みたいなもんで、感謝を忘れなければお金に困ることはありませんよみたいなね、そういうことっていろんなところに書いてあるじゃないですか。まあまさにその通りで、やっぱり感謝の気持ちをね、もっともっと幅広く持つっていうことができた方がいいなって思ったのが、正直言って、まあここ最近かなと私は思っています。で、自分のために立てた目標ってね、案外破るんですよね。はい。だけど、人と一緒に立てた目標というか、人のためなら頑張れるみたいなところって、なんかあるのかなと思ってて、うん、自分のために頑張るっていうと、そんな大したことないんだけど、やっぱり、ね、応援してくれる人のためにとかですね、家族のためにとかですね、まあそういうなんか、人への感謝というものに裏付けされた頑張りっていうのは長く続くような、気がします。はい。なので、この感謝の大切さっていうのはね、やっぱり若い頃は分からなかったのかなというふうに思います。はい。私なりにね、大人になって分かることというテーマで、振り返ってみたときに、一つ目は時間は有限であるということですね。うん。コーチングは時間との勝負。何をやらないかを決めて、そしてやることを続けていくと。ね、それがすごく大事だなということですね。二つ目は、バスケットボールは性格があらわになるスポーツであるということで、うん、最後は技術じゃないというところ、ここも、最近になって分かってきたかなと思います。そして三つ目が感謝の大切さということで、うん、人のために頑張るということの力ですね。まあ、こういったことっていうのはすごく、感じているので、まあ、先日ね、出した放送のコメント欄にいただいて、まあ、学生時代こういうのは鬱陶しいと思ってたけど、大人になって気づいたという、そんなコメントからですね、私もそういうことってあるかなというふうに思って振り返ったら、この3つだったということです。まあ、生徒たちの中にもね、多分ですね、在校生の時は分からなかったけど、卒業してから分かるようになりましたというようなことっていっぱいあると思うんですよ。はい、いっぱいあると思うんですよ。だからそんな時に、うん、まあなんか一つでもそういうなんか、あ、そうだったんだなというものを与えられたらいいなということも思いましたので、はい、そういったことも伝えさせていただき、何らかあなたのヒントになれば嬉しく思います。はい。ということでありがとうございます。このバスケの大学ラジオ局の方はですね、皆様の質問で成り立っております。ぜひぜひコメント欄にて質問をいただきたいと思います。表に、コメント欄って表に出ちゃうじゃないですか。で、それが嫌だなと思った方は、YouTube の方の、説明欄のところにですね、投稿フォームっていうのがありますので、はい、質問投稿フォーム、これだとね、匿名で、ご質問をいただけますので、そちらの方をご利用いただいても結構です。皆様の質問にね、支えられて、この番組、毎日更新、成り立っておりますので、ぜひぜひコメントよろしくお願いします。最後にバスケの大学の、メルマガですね。メルマガ登録していただきますと、最初の1つ目で限定の動画プレゼントしております。お得な情報、プレゼント、などなど、差し上げるメルマガになってますので、ぜひぜひメルマガ登録よろしくお願いいたします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。